ニッポン放送ポッドキャストステーション。
番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。
パラ射撃、岡田和也です。
岡田和也選手、1969年生まれ、三重県鈴鹿市出身の54歳、綱広ワールド所属。2006年仕事中の事故で左腕の上腕部から先を失いますが、趣味のゴルフを右手だけで続け、障害者ゴルフの国際大会に出場。その後、東京パラリンピック出場を目指して2016年から本格的にパラ射撃を始めました。2017年から強化指定選手に選ばれ、去年10月に中国杭州で行われたアジアパラ競技大会の活躍で日本のパリパラリンピック出場枠を獲得。自身の初出場に大きく前進、代表権獲得を目指しています。岡田選手はもともとアマチュアゴルファーとしてプレーしていました。
事故の前から、趣味でゴルフをしてたんですけども、スコアは当時ですね、70代ですね。もう本当に健常の時はもう自分が思うようにボールも操れましたし、飛距離も相当出てましたので。
ところが2006年、36歳の時に仕事中の事故で左腕を失い、他にも障害が残りました。
事故で、左を失った後の、残った障害なんですけども、ちょっと原始痛といってですね、特殊な内腕が痛い、それがすごく痛むっていう感じは残ってます。他の部分は、受傷した腕の左脇も手術の時に植皮をしていただいてるんですけども、やっぱそこの感覚はやっぱり戻らないです。
しかし岡田選手は右腕一本で趣味のゴルフを続けようと決意します。
片腕でゴルフを続けたのは、入院中に先生に、ゴルフ続けなさいよ、やってたんだろうって、言われたからですね。先生からプロゴルファーをつけていただきまして、そこから、本当に地味な練習を重ねて、やっと片腕で当たるようになるまでに、3、4ヶ月ぐらいはかかったんですかね。
そんなある日、岡田選手は障害者ゴルフ大会に出場します。これがパラスポーツを知るきっかけになりました。
出ることのきっかけはですね、入院中に病院のベッドの上でですね、ネット検索してまして、その協会見つけまして、それで出てみようかなって思ったのがきっかけですね。障害者ゴルフのやっぱ大会に出て、まず最初に感じたことはですね、周りがすごくレベルが高いんですよね。ですから、自分は場違いなところに来てしまった、すごくその時は後悔しましたね。他の障害者ゴルフに出てる選手を私も目の当たりにしてですね、僕と一緒のように体が片腕しかない選手がそんなにもできるのっていうのをですね、もう見せつけられてですね、っていうのと、やったら自分もしっかりやればできるんじゃないかっていうふうに、思いました。
その後、パラ射撃と出会います。
東京のパラリンピックに出場するための人材を発掘する体験会というものがありまして、まず砲丸の方で、陸上の方、投擲の方で、発掘事業にちょっとトライは体験会にしたわけです。砲丸もですね、やってたんですけども、腰痛という怪我に見舞われまして、それで射撃だったらできるんじゃないかなっていう部分と、人材発掘事業で実は時間が余ったから、射撃の、ビームライフル体験会があったもんですから、そこに行ってたんですね。でそれで、じゃあ射撃をやろうかなと。
東京パラリンピック出場を目指してパラ射撃を選んだ岡田選手、それまで射撃の経験は。
射撃はですね、もう全くやったことなかったですね。練習拠点はその時は愛知県の方に車で2時間かけて、毎週3回ぐらい通いまして、で指導者はいなかったです。
パラ射撃には自分の腕で銃を持つことができる SH1 クラスと、腕にも障害があって銃が支えられずスタンドを使って撃つ SH2 の2クラスがあります。
その当時はやっぱり撃つ姿勢は SH2 というクラスにもうあなたはなるよというふうに教えていただいてたもんですから、銃はグリップと引き金は右手で操作はするんですけども、銃本体を置く台ではなくてですね、スプリングの上に銃をこう置いて、それで右手で、まあ、コントロールするというか、はい、そういった姿勢で撃ってましたね。スプリングの上に、まあ、いわゆる U の字型の形をした、まあ、受けがありますので、そこに銃をはめるというか置くというか、そういうイメージですね。
岡田選手は当初より障害が重い SH2 クラスで戦っていましたが、途中から障害が軽い選手と競う SH1 クラスに移りました。
障害がやっぱり手がないだけで、あと体幹とかそういうのはしっかりしているもんですから、逆に SH2 は障害の重いクラスですので、まあちょっと私ですとスプリングと言われるものも硬いのと柔らかいの2種類がございまして、私の場合柔らかいのを使わせられるんですね。ルール的にちょっと不利になるんですね。はい。ですので SH1 の方が、いいんじゃないかっていう、まあ、ことでコーチの方から、まあ、転校しないかということをお話をいただいて転校することになりました。
岡田選手は現在スタンドではなく特殊な義手で銃を支えて SH1 クラスで戦っています。
SH2 から SH1 にクラスを変えたもう一つの理由は、やはり 50m ライフルに挑戦したいという気持ちももちろんあったのと、その挑戦するきっかけもコーチの方から、まあ君だったら体がしっかりしてるから、まあ 50m の方が感覚的にというか君ならできるよって言われたので、僕はできるんだねっていうふうなことをポジティブにとって、あえてまあはいそちらを選んだっていうことですね。練習してですね、射撃始めた時はすぐにやっぱり当たらなくてですね、今でも活躍してる選手にどうしたら当たるようになるんですかっていうふうに聞いたところ、この1ヶ月2ヶ月で1万発ぐらい撃ってこいと言われて、自分でこうすれば当たるんだな、いや外れるんだなっていうのを自分で気づき出して、それで当たるようになってきたので、最初は全くもう話にならないくらい当たらなかったです。
岡田選手がパラリンピックを意識するようになったのは、
射撃を始める前の陸上の体験授業を行く時点で東京に出よう、砲丸をまあやるって思ったんですが、まあそれで途中でまあ腰痛が発症して投擲の砲丸はやめて射撃に専念したわけですけども、もうその時にはもう絶対僕は出るんだと毎日毎日練習して、でまあその当時は私は無職だったんですね。でそれで今サポートしていただいてる綱広ワールドさんのところに登録させていただいて、自分の環境を変えることで、まあ、実現をするためにやっておりました。
岡田選手は2017年から現在所属するサイネオスヘルスコマーシャル株式会社に入社しました。
普段の広報活動をすることで、まあ、試合に出たり、それを結果を残すことでサラリーをいただいて、それを競技の方に使わせていただいてます。今所属する会社はですね、サイネヘルスコマーシャルは医療関係とかそういった部分をサポートする、まあ、業界をサポートする会社ですね。障害を持った方と、まあ、関わりもありますし、今のその日本のオリンピックパラリンピックにトレーナーさんがたくさん見えるわけですけども、そういったトレーナーさんも派遣しているような会社になります。
2017年から強化指定選手に選ばれ世界で戦うようになった岡田選手、最初に出場した大会は UAE で行われたワールドカップでした。
その時の成績がですねひどくてですね、 その SH2 のクラスでその当時打ってたんですけども、参加してる選手が50人ぐらいいまして、結果はですね、私49位だったんですね。自分の中では、ああ、なんだこの世界はと思いましたね。
周囲のレベルの高さに自信をなくしかけた岡田選手でしたが、海外の選手との交流が飛躍のヒントになりました。
ウクライナの選手、ゴールドメダリストなんですけども、私と一緒で片腕で義手を使って SH2 のクラスでも打ってまして、彼の打ち方とか、まあ、やっぱり体も大きさも大体似てたもんですから、骨格とかがっちりした感じもですから、あ、彼のように打てばいいんだなということで、日本に帰ってからそれを真似しようと、もう自分の目に焼き付けて、それを元に一生懸命練習しました。
しかしコロナ禍で国内外の大会が軒並み中止になり、ランキングを上げられなかった岡田選手、東京パラリンピック出場を逃しました。
東京はやっぱり出れないよっていうなった時に苦しかったんですが、やはり止まってるわけにはいかないなと、もうすぐにパリは来るはずだと、今自分は頑張らないと彼らには追いつけないなと思ったので、本当にそこからもう動き出したら一気にもうがむしゃらにやりましたね。
去年10月に杭州アジアパラ競技大会の混合エアライフル複射に出場。パリパラリンピック出場枠をかけた戦いでコーチがかけてくれた一言が岡田選手の気持ちを楽にしました。
出場枠を持ってない選手をコーチはリサーチしてくれてたんですね。で、それで私に言ってくれたのがですね、簡単だから大丈夫大丈夫、半分いったら取れるから頑張ってって言われたんですね。ですから私も、あ、半分いったらいいのかっていう、そういった軽く、気持ちがすごく軽くなったんで、それですごく後押しされたというか、まあ大いなる勘違いかもしれないんですけども、そういう気持ちで挑んだところ取れたっていうことですね。やっぱりそのコーチがベスト10近く行けばいいよって、大丈夫って言ってくれたので、それが大きいですよね。
しかし序盤に崩れかけ、前半はあまりスコアが伸びなかった岡田選手、実は競技開始直前に思わぬアクシデントがありました。
本射と言われる、まあ、試合がスタートする前にサイトと言われる狙うための、まあ、スコープではないんですけど、拡大が入ってない、まあ、覗き込むようなやつがついてるんですけども、それを調整するために5分間ぐらい試し打ちの時間があるんです。で、それがストップした後に他の選手がちょっと打っちゃったんですね。球を出しちゃった。で、そうすることで審判とかがちょっとすごくバタバタしてる中で、まあ僕らは関係ないので試合のスタートの号令がかかりまして、僕はもう打っていいのみたいな感じになってですね、そこで集中力がもう切れてるんですね。で、切れてて落ち着け落ち着けって自分にメンタル的にそういうのをセルフコントロールして、まあ目標点数には少し足りませんでしたけども、やはり近い得点が出せたということですね。
岡田選手は予選10位、決勝進出は逃しましたが、パリへの出場枠を取っていない選手の中では最も上位となり、日本の出場枠を獲得。枠を取った岡田選手が代表最有力となりました。
10位に入ったことで、うちの、まあ、ナショナルコーチが来て、取れたかもって言うんですね。え？ってなんで？ 10 位だよって言ったら、うんうんうん、ちょっと待ってって言って、記録室に走って行っていただいて、で、帰ってきて、すごいガッツポーズして、コーチが満面の笑み浮かべて、来てくれたので、それで僕は、うわ、取ったんかって、こう、うん、思って、ちょっと信じられない気持ちだったんですけど、うん、それで知ったわけですね。やっぱりその東京にもう出れなかった、予選にも行けなかったっていうその悔しさがそこで一気に出てきて、そういったことがこう思い出されて、ああやっと取った、やっと目標を叶えたっていうふうに、はい、そういう思いだことから、もう取ったよって言われた時にもうちょっとひざまずいて泣いてたんで、本当に辛かったんで、そこで一気に出たっていう形になりますね。
岡田選手には大会の前によく聞く心の支えになっている曲があります。
支えてくれた曲はですね、ホールドマイハンドって言って、トップガンマーヴェリックっていうその映画の主題歌になってる曲ですね。私はいつも辛い時も、しっかり横にいてあなたを支えてあげるよっていう、そういった歌詞がすごく私は好きで、フェイバリットソングですね。
家族も岡田選手の競技生活を応援してくれています。
私の家族は、妻と、5歳の娘がいます。妻は、まあ、食事のことだったり、普段試合前にやっぱ準備したりとかするのを手際よく、これ忘れてないとかきっちりと言っていただいて送り出してはくれます。で、やっぱり5歳の娘も、父ちゃん頑張ってって言って、まあ一番の父ちゃんバンバン行ってくるって言って聞いてくるんで、バンバン行ってくるって言って、はい、行ってきますって言って、そういうのを送り出したり、すごく力をもらってます。娘は私がこう地元のちょっとテレビとかにも出たり、こう取材があったりして写真を見ると、父ちゃんおる父ちゃんおるって言ってるので、私が何をしてるかっていうのもおおよそ分かってるみたいですね。
岡田選手がこれからぜひやってみたいことは、
パリ終わってからも私は今次、2026年にある、愛知県にあるアジアパラリンピック、そちらにやっぱり出場するために、パリ終わってからは2年ももうないっていう形だと思うんですけども、そこにまずはもう目標を置いて、でそこに出て、もう一度今回の杭州アジアパラリンピックゲームの時に出場枠を取ったように、そこでもう一回取ってやろうというふうに、はい、考えてますので、まだまだ射撃はやっていきたいと思います。
岡田選手にとってパラ射撃の魅力とは？
パラ射撃の魅力はですね、やはり自分との会話をすることができる、自分を知ることのできる、そういったスポーツっていうふうに、思ってますので、そこが魅力かなっていうふうには思います。やっぱこの競技をすることで、自分の、まあ、弱さや、まあ、強いとこもそうですけども、やっぱ弱いとこがどこなんだろう。自分のやっぱり足らないとこや、まあいいとこはどこなんだろうっていうことが、やっぱすごくこの競技通して分かったので、やっぱそれがすごく魅力かなっていうふうには思ってます。
最後に、パリパラリンピックに向けて岡田選手に抱負を伺いました。
成績としては、やはり、決勝ラウンドに行くためには8位、これ入賞と言われるんですけども、まずそこをやっぱり行きたい。もう自分を信じて全力で、もうメダルまで納得してでも行きたいっていう気持ちで頑張っていきたいと思います。はい、入賞するとですね、本当にそうですね、男子でそういったパラリンピックの入賞した人はいないわけですから、まあそこもやっぱり私としては塗り替えてやろうっていう気持ちでやってます。